門郷と
ユノッチの
リスタン3。5月2日土曜日、21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光とゆのっちのリスタン3の時間でございます。
お久しぶりでございます。
はい、お久しぶりでございます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、本当にお久しぶりですね。
うん、
何ヶ月再放送やっとった。3ヶ月かな。
うん、
だから4月3月2月だから1月以来か。
そうだね、うん、
1月以来の新規会ですね。
はい、
いろんなことありましたね、3ヶ月の間にね。
そうですね。
なんかだからね、3月に結構俺のところに連絡来てて、
うん、
鈴鹿 F1 やるけど F1 の話しないのみたいな話ずっと来てて
、うん、
みんな F1 の話が聞きたいんだけどみたいな話がずっと来てたんで、
うん、
F1 の話しましょうか
なるほど。フジテレビが結構 ね番組そうそういろいろやってたけど、
やってましたね。
うん、
で中東でね、イランとアメリカの戦争が始まっちゃったんで、
うん、
4月にね、だからバーレーンとサウジアラビアが中止になってしまったんで、
うん、
4月が丸々1ヶ月ねないと、
うん、
いうことですね。
残念です
だったわけですね。だから F1 ドライバーも F1 のねスタッフもみんな日本でずっとお花見やってたみたいで
そうなんか、ね、浮かれてるみたいな
そうなんかね、そう、山手線に普通にポコンが乗ってるんだが、釣り革に捕まってるんだがみたいなさ、写真が上がってたりとかね。
へー、
うん、あとローソン、コンビニのローソンでね、ローソンでリアムローソンが立ってるんだけどみたいなさローソンでローソンを見かけたぞみたいな、そんな投稿とかね
本当かなそれ
いや、わかんないんだけどね、そんな感じの投稿がいろいろありましたけどね。
うん、
うん、まあいろいろありましたね。
うん、
開幕して鈴鹿までとりあえず終わって、5月からねまたねアメリカ、うん、ね、マイアミとか行くのかな、
うん、
って感じだなんですけど、各地の勢力図がはっきりしてきた感じでしたね。だから事前に私たち特集やったじゃないですか。
はいはい、うん、
うん、でやっぱりメルセデスが有利なんじゃないのっていうふうに言ってたけど、うん、案の定メルセデスだね、メルセデス有利だね。
うん、
うん、メルセデスとフェラーリがやっぱ有利なんだな。
うん、
やっぱり車体とエンジンを両方一括で開発できるから、
うん、
そのマッチングさせながら開発できると、
うん、
いうことで、やっぱメルセデスがやっぱもう一歩抜きに出てる感じだね。
ね、
うん、で僕はね、その優勝候補の筆頭に挙げてたんですけど、アストンマーチン、ダントツの最下位ですねそうそうそうねえ、びっくりしちゃった。
おっと
ねえ、
うん、
そう、あれだね、やっぱエンジンとその車体とのマッチングがうまくいかなくて、
うん、
特定の周波数で共振が出ちゃうっていうね、車体に振動が出ちゃうっていうことで、
うん、
まともに走らないということでしたね。やっとフェルナンド・アロンソが鈴鹿で18位で完走したのかな、18か19位で完走したのかな、
うん、
っていうところでしたね。
うん
うん、ただその共振の固有周波数っていうのは突き止めたので、
うん、
次回からはこの振動はなくなるよっていう話ですね。
うん、
あとは単純に遅いだけなんでなんとかするよみたいな話でしたね。
それも問題だと思うんだけど
そうなんだけどね。そうなあ、今回の、うん、今回の F1 を見て、
うん、
いろいろ分かったことがあって、
うん、
やっぱりドライバーの真剣勝負じゃなくなっちゃってるっていうところですよね。
ああ、そうね、うん、
うん、だからフェルスタッペンがもうやめるっつってんじゃん、だって
あれ今回何位だったんだっけ。 9位ぐらい。
なんか8位ぐらいだったよ。そうそうそう。8
位だか9位だかだよね。
8位だか9位、うん。そうそうそう。で、だからもう、ドライバーの勝負じゃなくなっちゃってて、充電合戦になっちゃってるっていうんで、
うん。
うん。要は、電力をいかにそのバッテリーに貯めて、
うん。
で、要するにコーナリングでブレーキングのところで、そのブレーキングで回生システムを作動させて、バッテリーに充電をして、
うん、
で、貯めた電力をストレートで解き放って、相手を抜くっていう勝負になっちゃってるんで、
うん、
なんで今までコーナーのブレーキングを遅らせるのがセオリーだったわけじゃないですか、
うん、
要はできるだけブレーキを踏まずに、
うん、
なんとかギリギリまで我慢してうまく曲がる、どれだけうまく曲がるかっていう勝負だったわけじゃないドライバーの、うん、でその空力もだからそのいわゆるダウンフォースですよね、ダウンフォースを得て、うん、ブレーキングを遅らせて、でそのギリギリのレートブレーキングで突っ込んでフル加速することでさらにダウンフォースを効かせてそのコーナーを駆け抜けるっていう、
うん、
そういう要はそのドライビングの勝負だったわけじゃないですか、
うん、
ところが回生システムっていうのはブレーキングの時に発動するので、
うん、
つまりできるだけ早いタイミングでブレーキをかけて、で電力を効率よく貯めて、
うん、
でコーナーは遅いスピードで抜けたけどストレートで電力を解放して一気に抜くっていう、要は充電ゲームになっちゃったんで、そのドライバーたちの技量が高いほどフラストレーションたまるよね。
辛いな、
うん、そう、ドライバーとしてのそのドライビングのブレーキング勝負だったところが勝負にならなくなってる。もう それよりもさらにブレーキを早く踏む人の方が有利になっちゃうっていうのは辛いよね。
うん、
うん、だからブレーキングが得意な人、フェルスタッペンとかノリスとかランドノリスとかね、
うん、
そういう要はテクニシャンたちがつまんねえつまんねえっつってるよね、
うん、
逆に遅かった人とか新人とかそういう人たちが、
ね、
面白いっていう、あとはハミルトンみたいなさ、ルイス・ハミルトンみたいな黄金時代を築いてそろそろ引退かなと思ってた人が、あ、このルールなら俺いけるいけるみたいな感じで、ね、水を得た魚のように活躍してますよね。
うん、
うん、なので、ね、ルールが変わると、ね、上に出てくる人も変わるんだね。
ね、
うん、そうなんで、どうなるんですかねこれね。
ものすごい、だってね、様変わりしたもんね、うん、順位が。
そうそう、だからトップドライバーたちが軒並み興味を失ってるんだよね。これマリオカートみたいとか言ってたもんね。
うん、
うん、要は充電してバッテリーに充電してどこで解放するかっていうさ、
うん、
充電ゲームになっちゃってるんで、
うん、
そのルールを変えるの変えないのっていうさ、
うん、
話ですよね。まあだから F1 もだからこれね、5月からまたね、マイアミから始まっていくけどどうなるんだろうね、うん、
ね、
うん、で、うん、アストンマーチンみたいにまともに走れないところが、
うん、
うん、エンジンとその車体の問題をどう改善してくるかっていうのも面白い、まあ見どころだと思うんで、
うん、
このルールになるとあんまり空力関係ないよね。関係ないってことはないけど、うん、空力はどうなのよっていうところはちょっとあるよね。
そう、うん、
だから、うん、アストンマーチンはだからそのエイドリアン・ニューウェイっていうその空力の天才が作ったマシンっていうことになってるけど、
うん、
空力の天才が作ったとしてもこのルールだと空力が良くてもね、
うん、
っていうところだったりするので、
うん、
変な振動が出ちゃうってことなんで、
うん、
うん、どうかなというところはありますね。
そうね、
アストンマーチンはまだから来年に期待かなっていう気もするけどね。
うん、
まあまあどうなることやらって感じですな。
F1 人気はちょっと盛り返してきたのはいいんじゃない？
まあそうね、
うん、
F1 人気は本当に盛り返してるんですか？
なんか若い人がちょっと一部飛びついている感じはする、
う
ん、
あ、そう、
うん、
今年日本人ドライバーいないけどね、
うん、
うん、まあフェイスアペンがねやる気なくしてるんで途中で離脱したら角田裕毅っていう線はあると思うけど、
うん、でも角田もどうなんだろうね今のになったら。
どうだろうね、来年、うん、来年はでも契約が結構切れる人が多いので、
うん、
まあどっかには入るでしょうね、
うん、
うん、ハースじゃないかっていう噂だけどね。
へ
ー、うん、なあ、ハースはオコンがね、エステバンオコンがちょっと不調なので、
うん、
ただベアマンがね、オリバーベアマンがフェラーリに移籍するっていう可能性があるんで、
うん、
うん、そうなるとやっぱ角田裕毅ハース可能性あるよね。
うん、
うん、まあまだ開幕ね3戦しかやってないんで来年の話でもしゃあないんやけどね
まあそうなんだけど、
うん、ね、そうなんだけど、まあどうなるかなと、
うん、
まあ、今年はもうメルセデスで決まりだろう、おそらく。
まだまだ決まりとは言えないんじゃないのかなって私思ってるけど。
あ、いや、もうメルセデスで決まりだと思う。多分君アントネッリか多分ジョージラッセルのどっちか、
うん
うん、もうあの感じだと思う。メルセデスだと思う。メルセデスかまあフェラーリがどっちかだと思いますね。
うん、
うん、メルセデス、フェラーリ、それ以下って感じだから、
うん、
多分メルセデスのメルセデスかフェラーリの4人、この4人のうちのどれかでしょ、誰かでしょうね、
うん
うん、で来年だからフェルスタッペンが本当に F1 を引退してしまうのか、それともメルセデスに移籍するのか、うん、フェラーリに移籍するのか、
うん、
ってことだよね。その辺あたりですよね、
うん、
なんかラッセルがね、メルセデスのジョージ・ラッセルがアストン・マーチンに移籍するって話もなんか470億円で引き抜くとかって話もあるもんね
ものすごい金額
ね、
う
ん、やっぱそこら辺のね、そこら辺のスポーツとは全然違うよね、金額がね、動く金額が違うよね。
ね
え、 F1 に関してはそんなところですかね。
うん、
うん、というわけでね、 F1 の話を期待してた皆さんいかがでしょうかF1 の話もね、リクエストなどあればいつでもしますからね、よろしくお願いしますね、はい、うん、というわけで、加藤光とユノッチのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM、 綴りは listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
X、旧 Twitter はハッシュタグシャープカタカナでリスタンでポストできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7MHz でどうぞ最後までお楽しみください。
はい、
はい、今日のテーマ、
はい、
今日のテーマ、オールドメディアの存在意義について。
うん、
オールドメディアの存在意義についてオールドメディアで語るぜ。
おお、
あのさっきね F1 の話いっぱいしちゃったんでね、
うん、
このオールドメディアについては、まあ一言二言でいこうかな
おい今日のテーマ出すの
よくよく考えたらね、よくよく考えたらね、だってこれオールドメディアだもんラジオだもん何言ってもだって、ね、
オールドメディアってなんぞやとかそういう話だよ、ね、まず
まあまあオールドメディアってのはテレビとかラジオです。
うん、
テレビラジオ
で昭和の
新聞、
最初の頃なんてさ、
うん、
テレビはオールドメディアじゃないからね、最先端のメディアだったわけだったからね、
うん、うんうんうん、うんうん、そうそうそう、あのでも新聞もそうだよね、新聞とか雑誌とかもそうだよね、週刊誌とかね。
ああそうだね、うん、
もう全部オールドメディアですよね、今となってはね、
うん、
あえて無理やり定義するならば、うん、双方向のやり取りができないメディアをオールドメディアと言ってもいいかもしれないね。
なるほどね、うん、
うん、そうね、あとは即時性がないメディアですね、
うん、
リアルタイムで更新されないメディア、
うんうんうん、
がオールドメディアと呼んでいいかもしれないですね、
うん、
うん、だからこのラジオだって収録じゃないですか、
うん、
5月にオンエアしてるけど実は4月に撮ってたりするじゃないですか、
うん、
ね、だからモサオの4月の青とか出ちゃうわけですよ、
うん、
ね、4月の青とか7月の雨ならとか出ちゃうわけですよ、ね、いわゆる SNS とか個人で情報を発信できるようになると、
うん、
割と真実が散りばめられてるような気がして、
まあ偏ってない的なところはあるね。
まあ人によって偏ったりもするけど、
ああ、
まあだからその例えば国会の前でデモ起こりましたって言ったら、そのデモについての報道って、うん、テレビとかラジオでは絶対報道されないんですよ、
うん、
うん、憲法改正反対デモとかさ、
うん、
そういうのってでもツイッターとかそういうもんだったら出てくるんですよ、今 X ですけど、
うん、
だと報道されるんですよ、
う
んうん、だからね、その真実を伝えないメディアに、
うん、
存在意義あるのっていうさ。
そんなこと言ったらこのラジオどうなっちゃうのよ。
だから一言二言でやめといたらよかったんや、
なんでこのテーマなんや。
いや、わかんないんだけどね。ねえ、まあ、いいんですけどね。
ひでえ。
いや、でもね、でもあれですよ。インターネットメディアが真実を伝えてるとは限らないんでね。
うん。
最近ね、もう10本ぐらい動画出てます。加藤光の旅っていうサイトがあるんですけど、YouTube チャンネルがあるんですけど。
もう10本ぐらい出てるって本当かな。
出てるはずなんだけど、
うん、
とあのね、加藤光の旅の動画、
うん、
これ全部フル CG だって気づいた？
オールドメディアには嘘が散りばめられていますね。
いやいや、本当ですよね。あれフル CG なんですよ、実は。実はあの今僕が話してるね、猪木さんね、
うん、
本当に猪木真由子っていう人間がいると思うでしょ。
AI って言いたいの？
そうそうそう、ね、そうなんですよ。実はね、実は AI ですらないんだけどね、実はね、なんだろう、音声読み上げ機能なんですけどね。
そんなしょぼいやつなの？
あ、いやいやいや、ね、そうそう、なんならゆっくりマリサだぜとか、あれよりも古いバージョンですからね、言ってきますけど。
オールドメディアですか？
いやいやいやね、本当はこれ加藤は一人で喋ってる番組なんですよ、実はね。そうね。
ふーん。
そうね。いや、もうだからいちいちセリフね、打ち込んでこう読ませんの大変やねん。
あ、もういいや、曲行こうか。
そうです。そうね。だからあのオチとしてはね、オールドメディア、いわゆるインターネットメディア、何でもそうだけど、最新のメディアだろうが古いメディアだろうが信じられないよっていう話ですね。
うん、
うん、でそのしがらみを、裏のしがらみを考えなさいよってことじゃない、やっぱり。例えばそのスポンサーがいたらスポンサーの悪口は言えないからね、
うん、
っていう話ですよね。
まあね、
うん、国営放送は国に都合の悪いことは多分言えないだろう、
うん、
っていうことじゃない。
でもそれはオールドメディアでなくてもあるよね。
そうそうそうそう、だから新しいメディアであっても信じるなよって話だね、
うん、
だから週刊誌とか新聞とかテレビラジオは真実を伝えないから、うん、インターネットの情報を僕は信じるよっていうところに果たして、落とし穴はないのかいって話だよね。
うんうんうんうん、
うん、そうそう、だからたとえ新しいメディアであったとしても、それは即応性があって双方向でやり取りができてっていうことではあるけれど、うん、根本は変わらないぜっていう話だね。
うん、
ただその裏を読まなきゃダメだよ、裏のしがらみを読まなきゃダメだよっていうことじゃない、
うん、
情報が古いか新しいかっていうだけ、
うん、
でしがらみがでかいのはオールドメディアの方だよって話かな、あとは。
なるほどね、うん、
うん、そう、しがらみの大小っていうのをよく考えなさいよって話だね。まあまあ、ね、F1 の話したんで、オールドメディアの話はこんな感じですね。うんうん、存在意義はね、薄れてるけど。
うん、
まあ、なくなりはしないだろうけど、重要ではなくなってくるって感じかな。
うん、
うん、っていうことじゃないですかね。
うん、
まあ、そういうわけで、オールドメディアの存在意義についてということでお伝えしました。
はい。
はい、次がリスマに告知。
おーい、うん、
このコーナーは毎月一つの作品を決めて、みんながその作品をもうすでに鑑賞しているという体で、ああでもないこうでもないとその感想を述べていきたい、ネタバレありで感想を述べていくという、はい、コーナーでございます。
はい、
うん、今月末は
機動戦士ガンダム閃光のハサウェイの一作目です。
そうですね、
うん、
今ちょうどね2作目が公開されてるんですけど、
まだやってる？うん、
まだやってると思うね。
まだやってるか。
うん、どうなんですかね。うん。まあ。
その言い方でなんか評価が分かってしまうような気がするんですが。本当だね。
まあ、ガンダムですね。ガンダムというビッグタイトルですから。
うん。
で評価もねすごく高いガンダムなので。
うん。
そこそこ面白いんだろうなっていうね。
含みのある言い方ですね。
いやまあね。
うん、
肝心の主人公メカのあのガンダム。
うん、
クシーガンダムよ、
うん、
クシーガンダムはどうなんですか、かっこいいんですかあれは。
私はちょっとゴテゴテしすぎててそこまでじゃないんだけど、
ねえ、
うん、
あれあんまかっこよくないよね。
うん、
ペーネロペーもどうなんですか。
あれもいまいちかな。
ねえ、
うん、
どこなんですかあれは。
うーん、
ん、肝心のそのクシーガンダムとペーネロペーのデザインが、
うん、
どうなのよあれっていうさ。
あれはさ、今回のその劇場版にあたって書き起こされたもの、
うん、いやもともとああいうデザイン、
もともと小説の時からあのデザインでやってた、
うん、若干違うけど、
うん、
あの若干直されてはいるけど、
うん、
まあ、ほぼあんな感じ。そうなんす。
まあ、うん、だからかな。だって89年とか90年ぐらいでしょあれ。
うんうん、
うん、その時のこう流行りのデザインというか、
うん、はいはい、
としてはすごく良かったんだと思うんだけど、いろいろ出てきちゃった今、
うん
うんうん、あれがかっこよく見えるかっていうと、
うんうん、
私はうんうん、どうなんだろうって思っちゃう。
まあ今風にアレンジしてあるけどね、
うん、
うん、今風にアレンジしてあるけど、どうも好きになれないんだよな。
うん、
うん、僕はね、僕はメッサーとかのグスタフ・カールの方が好きですね。どっち
かね、私もどっちかって言ったらそっちの方が好きかな、
うん、ですよね、
うん、
肝心のガンダムが今一つなんだよな。
でもね、なんか、うん、アサウェイっていう作品においては、
うんうん
うん、あれでもいいかもしんない。
変形も結構複雑だったりするんだけどね。
うん、
あれで格闘戦とかやってさ、バコーって殴られたらさ、
うん、
もうへこんだりとかして、もう変形できなくなるんじゃないかとかすると思うんだよ。スライドできないよみたいなさ。
そうだね。
そんな感じもしないでもないんだけどね。
うん、ゴテゴテしすぎてて、あ、ここがぶつかりますみたいなやつ、
そうそうそう、
いっぱいありそうだよね。ね、
ちょっとでも歪んだらもう絶対変形できないんだけどみたいな、そんな感じもしないでもないんだけどね。
うん、
でね、なんかね、ペーネロペーの方はあのままなんだけど、
うん、
クシーの方はプラモデルの金型を見ると、
うん、
どうもね、仕様が変わりそうな怪しいランナーがあるんだよね。
うん、
あるいは色が変わりそうな、
あ、
これ絶対色替えのこれスイッチじゃないみたいな感じのランナータグがあるんですよね。だから
よくそんな自然とこまで見てるね。
見てる、まあ、それを一番最初に見るからね。
さすがです。
そうそう、だから今クスイって真っ白じゃん、
うん、
色が、
うん、
あのパート3で最終章では、
うん、
ガンダムトリコロールに多分近い色で出てくると。だから色がね結構変わるんじゃないかと。まあそんな感じでね、何かと話題の先行のハサウェイについて、語っていきたいと思いますんで、
はい、
お楽しみに、
うん、
はい、以上リスマに告知でした。
はい、
はい、ここでお知らせです。加藤校の YouTube チャンネルができました。その名も加藤校の旅。私加藤校が首都圏のあらゆる場所を旅しながら美味しいお店を紹介するというチャンネルです。首都圏のリーズナブルで美味しいお店を紹介しまくりますので、ぜひご覧ください。詳しくは YouTube で加藤校の旅で検索を。もし気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。加藤校の旅、よろしくお願いします。
はい、エンディングです。
はい、
今日次回は音楽ですね。音楽会ですね。
はいはい、
現役女子高生なんだっけ、シンガー、
うん、
好き。
もうい
ろんなドラマの主題歌とか。
どうなの、女子高生から卒業してないの。
まだ女子高生、
まだ、
もともと女子中学生だったんでしょ。だって、
あ、そっか、あ、そう、
最近高校生なんでしょ。そう
だね、うん、
そうそうそう、だからまだ女子高生、
うん、
すごいね。やっぱ音楽の世界っていいよね、羨ましいよね、若くてもさ、
うん、
ね、勝負できるもんな。
ね、
あ、本当に嫌になっちゃうよ、まったく。うん、ね、まあいいんですけどね。というわけでね、来週は月さんの特集やりますんで、
はい、
よかったら聞いてください。
はい。
はい、では、加藤校とゆのっちのリスタン3では、皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなど、たくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスは、リスタンアットマーク、成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページ、あるいは、プラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B ホームページには本日の放送のディレクターズカット版配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり、様々な理由でカットされた部分等を聞くことができる一粒で二度おいしい内容となります。ただし音楽と楽曲は流れませんのでご注意ください。
またラジオ成田にて毎週月曜日の24時台から再放送もありますので、再放送を聞ける方は聞いてください。
はい。
そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい。この番組は加藤光の YouTube チャンネル加藤光の旅、またナレーションイベント司会等のお仕事を受けたまわりますプラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。